川ごとです。ね、今回はですね、前の前だったかな？なんかね、すごく面白いなと思って見てたドラマがあったのに、なんか視聴率の関係で短くなってしまった、打ち切りになってしまったという話をしたんですけども、いやーなんか悲しいことに全8話で終わってしまいまして、はー面白かったのにみたいな感じでね、ちょっとね、悲しかったんですけど、しかもその終わった後、なんか同じバラエティ番組が4週連続であって、へえ、本当だったらあと何話かあったのになんでみたいなね、すごい悔しい思いをしたんですけどもね、さすがにその短くなったせいだかわからないですけど、なんかものすごい早い展開で、なんかあっという間にこことここがくっついて、こうなって、ああなって、みたいな展開になってしまって、これがね、ちゃんとした話数放送されていたら、もうちょっと丁寧にね、いろいろ描いてもらえたのになぁと思うと、本当にね、なんか悲しいやら悔しいやら、だったんですけど、ちょうどこの間お友達とランチすることがあって、たまたまそのお友達も見てたよ、私もの番組見てたとか言って、面白かったのにね、って、いや、だから急になんか、最終回とかなってて、もう超びっくりしたとか言われたんですけど、でも面白かったよねっていう話で、彼女とね、盛り上がったんですけど、もうなんか、ま、いろんなとこでね、新聞なんかでも記事になったりとか、なんか取り上げられたりしてますけども、なんだろうな、本当に視聴率っていうのはその面白さとか作品の良さとかとね、リンクしてるのかどうかっていう、もう、なんていうのかな、視聴率だけでね、ものの良さっていうのかなを測るのね、時代遅れなんじゃないかなっていうことをね、言ってる人もいますけれどもね。なんだろうな、やっぱり面白いと思って、なんかじっくり見たいと思えば思うほど、録画、微動に撮っちゃってじっくり見るから、なんか数字にならないっていうところってすごくね、逆になんか悔しいし問題だなっていう、ことだと思うんですけど。で、ふと思ったんですけど、そんなにね、コマーシャルを見せること、が大事なんだったら、結局その録画しちゃうとピーって飛ばしちゃって、その大事なスポンサーさんの CM が見てもらえないっていうんだったら、もうそのドラマだったらドラマのなんていうのかな、ドラマのこう本放送、あのシーンの中によくパソコンとかでビロンってバーが出てくるじゃないですか、結構なんか邪魔くさいと時々思ってしまったりするようなって言っていいのかなね、なんかこうビロンってその中で飛ばせない広告を、なんていうの、組み込んじゃうじゃないですけど。昔、ねえ、なんだろう、例えば、地震がありました。震度どこは震度いくつとかってこう出てきちゃいません。それみたいにこう消せないような、まあ、あんまりね、画面のど真ん中にバーンって来ちゃうとちょっとさすがに、ね、あれになりますけども、まあ、こう、端っこの方に、そのスポンサーさんの CM みたいなのがこう流れるようにして、ねえ、ドラマを見ながらでもこう、飛ばせないように、早送りできないようにしちゃったらいいんじゃないかななんて思うんですけどね。で、例えばそのドラマを本当に大事にこう作品として大事に見たくて、大事にしたくて、こう、この入ってないのが欲しいっていう人は、その放送が終わって DVD が出てからこうね、買うとか DVD 買うとか、ふうにすればいいっていうことで、そういうふうに飛ばせないような CM をもう入れ込んじゃったら、ね、視聴率がどうだからもうなんか、ね、打ち切りにしちゃうとかそういう話にはなんないんじゃないかななんて。思ったりするんですけどね。パソコンね、インターネットの方ではこう、もう画面の中にビロンって出てきちゃったりとかしますけどね。そこは、なんでしょう、テレビとは何かこう制約が、まあね、その、事情を知らないのでね、こんな勝手なことが言えるなのかもしれないですけどもね。やっぱりこの問題はね、いろいろね、考えた方がいいのになぁと思ったり、していますけれどもね。なかなかね。でも、なんだろうな、どこか別のどこかのね曲でものすごい視聴率が2って言ったかな、ものすごい低かったんですけど、すごくなんか面白いっていうインターネットなんかでこう話題になったり、こうファンの人のこう厚さによって、厚さだとあれだな、厚みになっちゃうな、厚さによって映画化になったりすることもあるって言いますしね。なかなかね、本当にまあ難しい問題だとも思うんですけれどもね。そうこんな感じで、思ったりする今日この頃なんですけれども、そこでちょっと思ったんですけども、まあ、テレビつながり、テレビ番組つながりでちょっとふっと連想したんですけど、最近私が結構ハマって見ている D ライフってディズニーのありますよね、衛星じゃない、なんだ、 衛星放送じゃなんだっけ、ディズニーのね、あのディズニーチャンネルっていう有料のと無料のがあるんですけども、BS ですね。BS のディズニーで、あの無料の方がありまして、結構ね、いろいろいろんな番組、例えばドラマとかアニメとか、うん、バラエティとか、向こうのね、ものをよく放送してるんですけど、前に、ほら、私があるって知って、ね、録画をしたけど間違えて、でもなんか延期になっててラッキーみたいな話を、うん、したと思うんですけど、アメリカンダンスアイドルっていう、日本のタイトルはそういうタイトルなんですけども、あの、オーディション番組で、全米でダンサーの人のオーディションして、どんどんこう、人数が減ってって、なんていうのかな、戦っていくっていう話なんですけど、すごい好きで、それの前のシーズンかなんか何回か見てまして、すごい面白かったんで、あ、今回も新しいのがあるぞって言って楽しみにして、始まりまして、ちゃんと録画できてますよ。うん。あ、でも一回ちょっと、ね、30分かけてしまったことがあるんですが、結構楽しく見てるんですけど、なんだろうね、前は、オーディションして20人、男の子が10人、女の子が10人っていう感じで、だんだん減っていくっていうのなんですけど、今回、だいぶこう、番組のやり方っていうのかな、が変わりまして、20人じゃなくて、最初から10人みたいな、いきなり半分の人数みたいな感じでなってしまいまして、しかも、前は結局男10、女10だったんで、その男の子と女の子一人ずつこう、ペアにして、何かこう、お題っていうんですか、今回はヒップホップでやりましょうとか、なんていうのかな、じゃあソーシャルダンスでとか、うん、ジャズでとか、コンテンポラリーでっていう感じで踊ってたんですけど、今回は結局人数少ないんで、その、前のシーズンなんかに出てた人気のあるこう、トップね、いくつかに残った人気のある実力派のその、番組出身のダンサーさんたちが、なんか相手になって、例えば、今回出てる女の子の相手を男の子が出てきてやるとかいう感じで、やってるんですね。まあ、だから、逆に、なんていうのかな、前の回のこの人がすごい好きとか、この人ファンだったっていうね、とこから見ると、あ、またこの人が見れる、あ、マークみたいな感じで、それはそれでいいのかなと思いながら、だいぶね、やり方が、変わったなと思って、演出の方が変わったのかな、なんてね、思うんですけど、まあ、その辺もね、結局その、第何シーズンで続いていくときに、例えば視聴率ですとか、ちょっとね、やり方を変えてみるかっていう感じで、何かね、変えてみようってことになったのかなみたいな、ここもきっとね、視聴率だとかそういうね、ことが関係してるんだろうか。やっぱり同じやり方でずっとやってるとこう飽きられてきちゃうから、ちょっとね、アプローチを変えるかとか、例えばその前のシーズンのこの人がすごく人気があって、また見たいっていうね、視聴者のね、要望なんかがあるから、じゃあ、ね、一緒にやらせてみようかとか、そういうのがね、あるのかななんて思ったりしますけど、それに出てた、何回目だったか忘れたんですけど、マーク金村さんっていう、日系の、男のダンサーさんがいるんですけど、結構好きで、たまに動画とか、見ると見つかると思うんですけれども、なんだっけな、女の子と、ワークホリックの、男の子、彼氏の役で、結構ね、何だったかな、レオナ・ルイスさんの曲かなんかで踊ってるんですけど、結構ね、いい感じの、作品があって、かなりね、好きだったんですけどもね、やっぱり、なんだろうな、日本人の血がね、流れてるので、日系のね、方だっていうことで、ちょっと応援したくなるなっていうところもね、あるのかな、なんて思いますけれども、すごいね、イケメンですしね、かっこいいんですよ。ちょっとセクシーな感じで。なぜかいつも、なんかこう、ね、上着のこう、はだけた感じで踊っているところが、なんともセクシーなんですけど。あ、でも、この間、ね、あ、これ確かね、前に話したと思うんですけど、レディー・ガガさんのバックで、マークくんが踊ってるのを見て、おお、マークだってちょっとびっくりした記憶があるんですけど。でもなんかすごい、その、アメダンの時の、なんだろうな、セクシーだけど、ちょっと可愛らしさもあるような、マークのイメージと全然違う感じの、何ですか、レーザーラモンさんみたいな衣装で踊っていたので、こういう路線と思ってちょっとね、引いたというか、記憶があるんですけどね。で、今回のその、アメダンの、マークくんも、出ているので、オールスターというかいう感じで出てるので、ちょっとね、楽しみなんですけどね。ということで、アメダン見られてますよ。おかげさまで、すごくね、楽しく見てます。今回、今、9人ぐらいに減って、だんだんこう、回を追うごとにね、一人ずつこう、脱落していっちゃうんですけど、今回はね、ダンサーの 男の子のダンサーが結構多めなんですけど、まあどの子も可愛い可愛いみたいな、え、なんか私このノリおばちゃんみたいで、うん、おばちゃんだけどみたいな、なんかね、なんかおばちゃんがまあ可愛いわねっていうみたいなノリでちょっと思うんですけど、いやでもすごくねイケメンというか、すごいね、なんだろうな、あのかっこいい系というよりは、なんでしょう、可愛いっていう感じの男の子は今回は多いかなって、どの子もね可愛いなって思う子が魅力的というか多いのでなかなかね見てて何見てるんだって感じですけど、楽しいですね。うん、キュートな、うんうん、男の子のダンサーさんが結構いるかなって、いろいろ皆さん個性的で面白いんですけどもね。うん、なんだろうね、ダンスの番組っていうと皆さんあんまりなんていうのかな、馴染みがないかもしれないんですけど、前まではこうヒップホップね、特にヒップホップとか言うとあまりこうストーリーだとかそういうのを感じたことがないというか、まあただ踊ってるっていうと言い方悪いですけど、うん、そういう、あ、踊ってるなっていう感じなんですけど、今回今回じゃない、アメダンなんかだと、例えばその作品を一個作っていくときにヒップホップでもストーリーが必ず、ほとんど必ずあるんですよ。例えばこう、うん、恋人同士が喧嘩して別れちゃうとか、なんていうのかな、そういう、ストーリーをダンスの中に演じていく。演じていく？そうですね。もうなんだろう、踊るっていうよりもこう演じる。もうその中にこうドラマというか、うん、映画とは言わないですけれども、もうストーリーがあって、本当にね、例えばヒップホップじゃなくても、ジャズだとかコンテンポラリーとかあるんですけど、なんだろう、あまりにもこうそのメッセージとかストーリーが心になんかぐさっときて涙が出ることもあるぐらいですね。うん、前に今回のシーズンじゃないんですけれども、依存症について取り扱った、うん、描いた作品がありまして、すごいね、なんだろう、その作品もう 3,4 分ねのものなんですけども、なんか見て涙がボロって、なんか泣いて泣けてしまうぐらい、涙が、あ、なんで涙で、私なんで泣いてんのみたいな感じになるぐらい、その審査員の人も泣いてたかな、かなりなんだろう、心にこうグサッとくるような作品で、やっぱりその踊ってる人ももう踊るというよりは演じている、うん、やっぱりこうダンサーであるの同時に役者というか、そういう演技表現する人たちなんだなっていうのを本当に感じます。その依存症、その二人の男女ペアで踊ってるんですけども、女の子がその依存症になってしまう役ですね。で、男の子の方がその依存症になる、なんていうのかな、例えば薬物であったりとかタバコであったりギャンブルであったり、そういう依存になる対象のものを演じてるんですね。で、その女の子がその依存しているものからこう何、自分をこう解放しようと逃げようと一生懸命するんですけども、逃げても逃げても手を振りほどいても振りほどいても、その薬物とかドラッグがなんていうのかな、取り付いてくるっていう、なんていうのか、ものすごいゾッとするような微笑みで、なんで最後ににやりって笑う、すごいね、二人ともものすごく、なんだろうな、もう役に入り込んでるっていうか、いう感じがして、それを見てて、なんだろう、涙が出てくるっていう作品。ダンスを見て泣けてきちゃうっていうのは、これ初めてだな、じゃないですけれども、あ、すごいな、綺麗だな、とか思うことはありますけれども、涙までね、出そうになる、出てしまう。泣けてきちゃうっていうのは本当に、いや、すごいな、っていうふうに思いながら見ていました。うん。ね、アメリカンダンスアイドル。うん。多分、探せば見れるかな、みたいに思うんですけれどもね。私は、そうだな、依存症の、について、やった作品が一番好きかな、皆さんね、結構これは名作だっていうやつが結構あると思うんですけどもね、なかなかね、面白いですね。やっぱりそのなんだろうな、ソシアルダンスっていうのがちょっとあんまり私は好きではないというか苦手なんで、ソシアルだとうーんって思うんですけど、コンテンポラリーだったりジャズだったりヒップホップなんかの作品でこう胸にガツンとくる作品見ると、いや、やっぱ面白いな、この番組は、と思って見たりとかしています。うんうん。ということで、あ、なんかアメダンの話になってしまった。 ということで、まあいろいろね、テレビも大変だなという話ですね。そう、アメダンのちょっとこう、構成が変わったので、いろいろあるのかななんて思ったりしたんですけどもね。いやいや。でもね、そこからその巣立ったダンサーたちが、なんだな、そのね、ガガ様の、バックダンサーになったりとかね、ドラマに出たりとか、みんなこう、有名になってったりするのってすごいなって、なんか、思ったりします。です。ということで、アメダンのお話と、もうなんかね、視聴率って難しいなーというお話でした。では、次回の、クラタワーまで、皆さん、風邪ひいたり、しないで、体に気をつけてくださいね。では、次回のクラタワーでお会いしましょう。おやすみなさい。